わずかるラジオ。今日は5月6日ゴールデンウィーク 最終土曜日、はい、わずかコンポスト学校3回目が無事終了しました。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でございました。
ありがとうございました。
蒸し暑かったですね。
そう、まあ、雨の前の天気で、はい、まあ、雨降んなかっただけ
ラッキー
良かったかなと。
もうめちゃラッキー、はい、多分みんな今年のゴールデンウィークこの天気予報ひどくないみたいな予報やったじゃないですか。
ああ前半、ああ、
もうなんか 1,2 と 3,4 しか晴れませんみたいな。
そうそうそうそう。
まあでもそれでも結構お天気が続いて、
うんね、案外後半はね、はい、持ちこたえてくれて、はい、よかったですね。
ね、わずか町にもたくさん観光のお客さんが来られて賑わっておりました。そんな中でも私たちは学校をやりましたと。
なんか来年考えないといけないかもね。
考えましょう。本当にね、来てくださる方にもなんかちょっと混むし。
そう、全然考えてなくて、
まあ本当混むの。
土曜だ、今日土曜だから、まあまあいいかなと思ったんだけど、まあ連休だね世間は。
もう本当に申し訳ないなかったです。
すみません、甘かったですね。
はい、ちょっと考えましょう。
はい。
ただちょっとこうにぎわってる感じもね、見てもらえてよかったかなと。
はい。
はい。はい、では、今日はまず、まあ、雨予報もありましたので、普段は午前中座学、午後実習なんですけど、ちょっと入れ替えまして、
はい、
いきなり、そして一番重たい土ぼかしを仕込みました、
はい、
と落ち葉堆肥の切り返し、うん、まず前半、ね、どうでしたでしょうか。
と壁土は良かったですね。質が
良かったです、
はい、
良かったです、
うん、やりやすかった気がする。
やりやすい、こんなに違うんやと思いました、うん。
落ち葉堆肥前回仕込んで、やっぱり水分調整がすごく難しかった、
うん、
まあ、団子にならないっていうところで難しかったんだけど、うんうんうん、土ぼかしはね、まあ、体は疲れるけども、
うんうん、
堆肥作りとしては、うん、まあ、分かりやすいと。
そうですね、う
ん、素材もたくさんあるし、
うん、
というところでいい実習ができたんじゃないかなと思ってました。
はい、
はい、
まあ、蒸し暑かったですけど、まあ、ほどほど風もありながらでした。
うん、まあ、これが、はい、夏への入り口で、これからまあまあ、
ね、
まあ、他の堆肥も仕込んでいくので、
はい、
まあ、先が思いやられるなと。
まあ、でも一番ヘビーなやつは終わったんで、
終わったから、
まあ、
うん、はい、まあ、切り返しやりたかったらやってもいいんだけども、土ぼかしの
当たるんじゃないかな。
絶対当たる、
ね、絶対当たる。土ぼかしの場合は、
うんうん、
は
い、絶対当たる、
はい、なので皆さん次、そうだよ、次切り返しもある。
うん、まあどうしよう、ちょっとそれは、
でもね、ちょっと時間的にね
厳しいと思う、
ね、厳しい、うん、状態だけでもね見てもら
う、うん
うん、ちょっと3分の1ほど、
はい、
ね、断面など、
まあローダー使うかもしれないけど、
はい、はい、そうですね。落ち葉堆肥の切り返し、
うん、まあ、温度が 2,3 日前から急落しまして、
はい、まあ、加水をしましたよね
今日。ダメだろうね。まあ、うん、いいと思うよ。
うーん、まあ、じゃあその趣旨は、今日の水分加水の趣旨は、
まあ、多分発酵乾燥してしまって、うん、これからどうやっても温度は上がらないと思うんですけども、でもまあ切り返しの実習としては良かったかなと思っていまして、うんうん、今後の経緯はもう堆肥次第なので、
はい、
僕らはあとは検温するしかないです。
見守る
だけ、
うん、まあ、そうですね、実習、
はいはい、
実習ということで、はい、じゃあちょっとまた引き続き、
うん、
見守っていくと。
そうですね、
はい、で午前中は実習で、午後から座学。
そう、座学で、
ね、あ、小テストして座学でしたね。
あ、そう、小テストしました、はいはい、で午前中何をやったかっていうものを、
うんうん、
まあ、一応振り返りも兼ねて座学をしました、う
ん、はい、はい、対比の話をなんか結構時間取ってできたかなと、
うんうん、
だから土ぼかしと落ち葉堆肥を中心に、はい、話をしました、
はいはいはい、そうですね、うん、まあ、あと壁土の紅葉っていうのも、
はい、
一通り説明しましたね、
うんうんうん、はい、であと夏野菜のトマト、ナス、ピーマン、
うん、まあ、王道、ね、
王道の
夏野菜の定番の、
はい、
花菜類、
うんうん、
トマト、ナス、ピーマンの特徴を説明しました、
はい、ね、トマト農家さんとしては、
うんうん、まあ、振り返りができてよかったんですけど
そうだね、今年もいっぱい作らないとね、
まあ、ゆっくりありますよ
そうですか、
相変わらずだけど、
はい、はい、では今日のポイントをお願いします。
はい、改めてですね、あの完熟堆肥をなんで作ってるかっていうことを考えた一日でした、う
ん
う
ん、おお、
その心はというと、
はい、
まあ、今日土ぼかしを仕込んだんだけども、
はい、
いろんなものを使ってるわけだよね、壁土と米ぬか、鶏粉、落ち葉、
もみ殻、うん、あ、原料ね、
原料としてね、
はいはい、
うん、その原料どこから来たってっていう時に、
はい、
まあ、壁土もね、
うん、
もらいに行ったし、うんうんうん、で今回鶏粉はうちの庭先養鶏の鶏粉を使わせていただいたんですけども、
はい、もう全然なんかきつくないよね、匂いがね、みんなびっくりしてた、
うん、だからなんか改めてね、その農業と堆肥作りと、
うん、
またその何循環というかを考えて、
うん、
完熟堆肥が農業の中にいるっていう意味をもう一回確認したというか、
うんうん、ほう
ほう、ね、要はね、
うん、あの要は、うん、
鶏粉拾ってた時に、
あ、
家でね、
うん、お家でね、
うんうん、まあ、集めてた時に、
うんうん、
いや、いいなと思って
あ、もう何か何とも言えぬ幸福感みたいな、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
あ、なんか資源が順繰り回ってるなっていうことと、
うんうん、
やっぱ鶏がね、うん、いる生活ってすごくいいなって改めて思ってしまっていや、
それはね、もう、うん、お会いした時から言ってましたよね、
あ、そうですね、
ええ、
余計持ってみたい、
余計やりたい、鶏、はい、が好きなんやな、
うーん、別にそういうわけでもないんだけどね、
な
んかすごいムカつく時もあるんだけども、なんか、
あ、鳥に
鳥に
うん、
なんかドア開けたら逃げ出しやがったとか、
ね、あ、そりゃ逃げたいわな
うわーって茶畑の方まで行ってね、
あ、追いかけて
この野郎と思って、
あ、
まあ、それはいいんだけどもその畜産と農業と、
うん、
まだ完熟堆肥を作るっていうこと、
うんうん、
あとそれらのね、うん、野菜、卵をいただくっていうことがね、
うんうん、
なんか今日一日の中に全部凝縮されて、まあ、今日全然野菜とかね作ってないんだけどさ、
いや、
卵も食べてないんだけども、はい、まあ、なんかその取り組みの中の全部が今日の土ぼかし作りの中にあったなと思って、
うん、なんかそれを見たわけですね、はい、土ぼかしの中に、
ね、うんうん
うんうん、
だからそれで改めて完熟堆肥をなんで作ってるかっていうことの原点に立ち返って、やっぱり、うん、地域の、ね、
うん、
資源を、
うん、
まあ、ほとんどゴミに近いものを僕らはありがたくいただいて、
そう、ありがたい、堆
肥にして、
うん、
また畑に施してるわけだけれども、
うんうん、
それってやっぱりいいなと思って、
そうやね、え、じゃあそれを言葉にするとしたら、いいなっていうその感情の言葉じゃなくて、完熟堆肥を作る意味、
うん、これ もっと抽象的な言葉になるか
もいや、いいよ、全然
なるかもしれないけど、まあ、心が開かれる感じがして、
お、
何でも受け取れるような体制に入るというか、
うん、あ、完熟堆肥イコール、まあ、いろんな意味があるよ、完熟堆肥、完熟堆肥っていう成果物 のことじゃなくて、うん、完熟堆肥を作る意味みたいな。
そうだね、うん、
イコール心が開かれる。
そう、わかる？わかんないよな。わからんなこれは。
うん、まあ言葉、うん、心が開かれる、なんか閉じてる部分があるってこと。じゃあ逆の閉じてるものと開かれてるも
の。じゃあ閉じてるものといえば、うん、自然、植物とか動物たちが発してるメッセージは、うんうん、普段は無視してるんだけども、は
あ、
完熟堆肥作りに取り組んでいる時はそういった小さいものたちの声を聞けるような感覚になってる気がします。
うんうん、なんともう微生物化してきてるん
じゃない。あ、違う違う、そこまで。あ、その中にいる感じ、ではないのかな、ちょっと分かんないな、その辺は。
もう何、なんかその中にまみれてるみたいな。
うーん、まあ幸せな感じですよね。
あ、でもいわゆるそれがケンちゃんの幸福論みたいなところ。
うん、畑やって、うん、動物がいて、うん、堆肥作って、
うん、最高ですやん、
うん、ご飯食べて。
そうだね、
っていうのをただ繰り返すっていう。
あ、
う
ん、なるほどね。
その中でいろんなことに気がついて、うん、次こうしてみようとか、
うんうんうん、なるほど、うん、いや、そのお仕事しながらそういうのを感じれるのって、
うん、
あのめっちゃ幸せやね。
うん、多分ね、
うん、私は今日はどんな感じやったよ。いや、壁土やなって思い
ながら。まあそれは思った。うん、
この壁土最高って思いながら、うん、あの混ぜてました。
そう、まあ実は今回もらいに行ったところが2つ種類壁土あって、うん、どっちがいいって言われて、うん、あ、じゃあこっちですって言ったら、うん、そっち橋本先生良くないって言ってたからこっち持ってきなって言われて、その僕が選ばなかった方を持ってきたんだけども、それ正解でしたね。
そのでもこっちがいいですの時は、何を見てこっちがいいです？
なんかサラサラしてたから。
あ、なるほど、
うん、これ堆肥作りに使いやすいなと思って、うんうんうん、もう一方は本当の壁土で、うん、あ、今日使った方が、
ね、はい、そうですね、かなり塊もありました
、ね、そう、ゴロゴロしてたから、うん、これなんかスコップでねほぐしながらやんないといけないのかなと思いながらいたんだけども、
はい、
ね、まあ、僕が選んでしまった方は色がちょっと黒っぽかったんだよね。
あ、うん、時々あるよね、そういう、うんうんうん、確かに今日のはザ壁土。
そうだね、うん、壁から出てきたみたいな。
そうそうそう、
よかった。
藁もね、藁もちゃんとあったし、うん、でももう混ざり物が本当にないの。
あ、綺麗だったね。
綺麗、うん、いや、なんかね、まあ、そこに感動しながら作ってましたけど。
よかったです。
もうね、あの皆さんのいろんなそういう運ぶとか取りに行くとかも、ね、そういうのがあっての、
はい、資材集め。そうそう、だからそうなんだよ、完熟堆肥ってやっぱそこなんだよね。
そうなんですよね、うん、
それが楽しいんだよね。
なんかそこをもうなんかめんどくせえって思っちゃったらできへんなって。
まあ忙しいとなかなかできないんだけど。
そうですよ、そう、でもなんかまあそんな風に楽しいって思えるのはね、良かったです。はい、
だからまあ完熟堆肥作ってるっていうね、うんうん、原点、
うん、
まあ、また見たなっていう。
ああ、はい、心が開かれる、
うん、まあと循環だね、資源循環っていう、
循環と、まあ、でもこう聞いてるだけでいいイメージが湧く、
うん
うん、そうだね。
まあとってもめんどくさいことなんだけどね、そこにあえていかないと、あえていかないと、はい、やっぱり、ね、見えないですよね、
うんうん、なんかね、最近のキーワード、
うんうん、
まあ、どんなことでもその考え方とかやり方とか足し算みたいなね、足していくことって多いじゃないですか、
うん、
いろいろやってるとこれが足りないんじゃないかみたいな感じで、じゃあこれ足していこうかみたいなね。
単純に知識が足りないから本読むとか、
う
ん、
そうい
うこと。
でも最近 そのキーワードは、うんうん、そぎ落とすなんですよ。
誰のキーワード？
私の。
あ、私の。そっか。
そぎ落としてそぎ落として最後に残ったものをちゃんと掴んで、はあ、って思ってる、
うん、
だから結構、仕事のね、仕事にしても何にしてもこれはこうそぐものかそがないものかみたいな、なんか新しい選択肢が出てるんで私の。その完熟堆肥作りにおいてはそういうなんかそぐものがあんまなくて、
うん、
まあもちろんもうちょっとここは簡素化した方がいいなとかっていうのはあるけどないんですよね、
うん、
だからめんどくさいイコール無駄なこととかじゃなくて必要だなと思って、ね、あの今はやってます、
うん、
こういろいろ進んでいくうちになんかこう変化はしてくるかもしれないけど削いでいくっていう作業をね今ちょっとずつやっとるわけなんですけど、うん、
いいですね。
いいですよ。もうね何歩でも足せるから、
うん、
いろんなことにね。
土壌医受けますか？
ちょっとね私のツムはねなんかそっちじゃない感じがするな。まあでも知りたいなっていうのはある。なんかね私はできればすごいミクロになってもう土の中に入ってみたいっていうのが、うん、もうずっとそれは なんかねこれをやりだした頃からの話じゃなくて土の中ってどうなってんのと思った時に、いやアリンコになれればいいんだろうか、でもアリンコではちょっと大きいなみたいなとかを考えるようなこうやって、ほんまに今でもなんやったらその微生物ぐらいちっちゃいサイズになってなんか入ってみたいとか思う。
すぐ死ぬよ。
すぐ死ぬけども、うん、一瞬かな。
一瞬で死ぬと思う。なんか
知らん、なんかねアントマンっていう映画知らん？
あ、知らない。
そっか、なんかすごい人間がちっちゃくなって、まあ、どうでもいいやどうでもいいや、はい、そんなことより、
あ、なんか話は変わるんですか？
あ、うん、なんかね不思議となんかあこれいいなみたいな、
はい、
お話があって、
ほうほう、
なんかこう農業、いや今日のポイントみたいなでちょっとつながるのかなみたいな。
お、いいですね、どうぞ。
ことがありましてですね、
はい、
これはなんかのね雑誌だったのね。でね、小農の道っていうコラムなの。
へ
ー。松本義夫さんっていうジャーナリスト。知らないですよね、うん、まあこれジャーナリスト書いてるのは松本義夫さんっていう方なんですけど、うんうん、どうなの、こんなん読んだっていいんだろうか。
あ、いいんじゃないですか。
いいんですかね。はい、昨年亡くなった、なんだこれ、農民作家、
はい、
山下総一さん、
はいはい
はい、
はい、
ご存知ですか。
もちろん、
はいはい、なんですね、はい、私はこれで初めて知ったんですけど。
あら、そうですか、
はいはい、最後の作品ね、
うん、
脳の明日へっていう本、これは読まれたこと、う
ん、読んだことがないですね。
ですか。文字通り脳の明日に向けた山下さんの遺言なんだって、うん、まあ農業とか農村はどうあるべきかみたいなことをね、
うんうん、
で百姓の幸せとは何かを考え続けてきた人らしくって、はい、でたどり着いたのが小農の道、
はい、
なんだって。小農ってあの小さい農業ね。
はい、
小農は家族農業と同義、同じ意義の義であり、うん、まあ早い話が昔の百姓だって言ってるんね、うん、この山下さんが定めた百姓の定義、
うん、
1番、自分の食い縁は自分で
賄う。
2、誰にも命令されない、
うん、
3、金と時間に縛られない、
うん、
4、他人の労働に、
規制しない。
あ、なんか読んでる？
同じの飲んでます。
あ、よ、はい、あ、同じの飲んでる、はい、あ、で5自立して生きる、はい、だって、
うん、
でね、なんかもともと百姓が嫌で2回も家出したのに最後にはこういうことをね言ってる、はい、言ってるんだって、はい、農業の近代化にもこうちょっと取り組んだけど、まあそれは農業の工業化みたいな、
うん、
うん、でもなんか違うよなっていう、結局こういうことをね1から5番までのこういうこと、これちょっと読んで、はちょっと本読みたいって思う、思ったんですよね。
はい。
そう。こんな話なんですよ。
僕ね、あの、養鶏やりたいっていうふうにずっと言ってるんだけども、うんうん、初めて、
うん、
初めてかな。まあ、収納しようと思って読んだ本の中で、うん、中島忠さんっていう方がいて、はい、それはもうずっと養鶏やられてた方なんだけども、その方が書いた本を読んで、うん、やっぱりね同じことを言ってて、自分の食い口は自分で賄うっていうことを、はい、でもちろん誰にも命令されないし、
うん、
金と時間から自由であるっていう、うん、で他人の労働を、
うん、
まあ、こっちからね押し付けないとか、うん、逆に他人に働かされるっていうような、ね、うん、刺激関係は持たないっていうことと、うん、あと当然まあそれで独立するっていう、自立するっていうね、うん、同じことを言ってて、
うん、
まあ、彼は本当はもっと過激な思想でね、
あ、そうなんだ、うん、
もう都市をぶっ壊せみたいな感じのことを言う人なんだけども
うん、うん、
でもまあその新規就農者の心構えとして、うん、まあ、その大型の農業とか、うん、エネルギーをたくさん使う農業とはまた別の生き方があるんだよっていうのを教えてくれた気がしてね、うん、僕はそっちの方にすごく憧れて、
うん、
まあ、小さい農業をしたいなと思って、うんうんうん、ここに来たんだけども、
うん
うん、僕の中では、
うん、
全部一緒で、鶏飼うのも畑するのも、はい、堆肥作るのも、
うん、
まあね、堆肥作るのは後になってから学んだことなので、うん、最初こんなことするとは思わなかったんだけども、
うん、
でも全部一緒のことだなと思って、
うん、これだけの人口の食をね支えるためには大きな農業も、
うんうん、
まあ、必要なわけで、うん、考えれば考えるほどちょっとこうね、いろんな意見があるし、いろんなものの見方があるから、どれがいい悪い、今日の話じゃないけど、うんうん、正解は一つじゃなくって、ただまあこういう小農の道みたいな、こういうのを見るとなんかこうつながるよね、こう自分たちがやってることと、
うん、
そう、なんで今日これいいなって思ったかって言ったら、
うん、
堆肥作りながら結局、まあ、自分の置かれてる立場みたいなものがね、なんか本来は多分もっと自由に、この1から5番までみたいなことなんですよ、
うん、
そのきっとこういうふうに生きたいんだろうなみたいな、作りながらそんなことを考えるってちょっとどうなんだかと思ったんだけど、うん、でもなんか今日はそういう感じやって、うん、まあないものねだりといえばないものねだりなんですけど、ああ、もっとなんかこんな感じだったらどんな風にこう立ち回れるんやろうとかね、仕事を進めれるんやろうとか、ちょっと抽象的すぎますが、
こんな風っていうのはさっき言ったやつ、
あ、
百姓の条件の話、
あ、そう、
うん、
うん、なんかね、そういうのが見てみたいなっていうのをすごく感じたんですよね。
うん、
うん、まあそのケンちゃんの心が開かれるとはまた全然違う感じやけど、やっぱりこういうことをもっとこう自分本位というか、
うん、
あのわがままとかじゃなくてね、自由度が高くこう動けたらとか、いろんなことをね、あのいろいろ考えましたけど、そう、水分調整しながら、
あ、そっかでもね、多分その百姓の生活ってリアルなものは まあ連休なんてないし、
はい、ないですよ、うん、
仕事を本当に労働として捉えたらかなり過酷だし、
はい、あ、そうですよ。だからこれ最後はね、
うん、
百姓の目的は暮らしであって金儲けではないって、
うんうん、そうそうそう、暮らしなんです。だからイコール
言ってるの。そう、だから生活の一部ってことでしょ、うん、
仕事が生活だって、生活が仕事で、
百姓は仕事を労働にするな、
そうだね、
道楽とせよですよ。これが遺言だって。
へー、道楽、それはちょっとまだわからないな。やっぱり農業をやろうと思うとどうしても土地とか、
うん、
作物に縛られる、
うんうん、
束縛されるっていうのが絶対あって、うん、まして動物なんか飼うとなると、もっともっと、
そうだね、うん
うん、旅行なんてできないしって、
まあまあ、はい、うん、
でも僕ね本当そっちの方に行きたくて
え、だから、
まあ言ってるんだけどね、
別に、うん、旅行が何かみたいな感じってこと、
うんうん、ここにいるだけでもういい、早く帰りたいなってそういうのに多分どんどん向かってるなっていうのは思ってて、
なんか去年だったか、ちょっとそういうのが、いろんなところ行っていろんなものを見てみたいみたいな欲も出てきたよ、みたいな、ね、
うんうん、あったね、うん、
言ってた。
あ、それはもちろんあるよ、うんうん、
けど本質的にはそこに根付いてずっともうその百姓を日常としてこう、
うん、
暮らしとしたいってことですよね。
まあ、外から見たら縛られてるなって思うかもし、思われるかもしれないけども、自分自身としてはもうそこに、
いやいやいや、超自由ですみたいな、
そこに自由を見出してるみたいな、
うん、うんうんうん、なんかわかる気がする、
うん、
なるほど。
だからその中で全部がね、うん、つながってる、
うんうん、
畑を耕すことと動物を育てること、動物を育てるっていうような、
うん
うん、と堆肥を作るっていうこと、
うんうん、あとさ、なんかこれ私だけの感覚かもしれんけど、例えば今やってる畑なんてすごい狭い、
ああ、はい、
だってほら農家さんから言ったらめっちゃ狭い畑でね、うんうん、でも時々もう果てしなく広く感じる時があるの。あ、それはないか
それはどういうこと？
いや、だからこれはちょっと本当に感覚なんやけど、めっちゃ広いとこにポツンって立ってるっていう感覚に陥る時があるの。多分それは実際の面積が広がったっていうんじゃなくって、なんかね、もう一言で言うとほんまに果てしないっていう感じ、言葉で言うと時々そういうのが来る。
へー、
うわーってこう、なんかもう広ーみたいな。
それはネガティブな感じ？
え、全然
違う、
うん、ネガティブとかポジティブとかそんな域を超えてるの。なんかそんなんじゃない。だって目の前、例えば除草作業してるとしたらその畝とか草を見てるわけなんやけど、うんうん、そうじゃない、そうじゃないね。それやっててふっと広みたいな、
わ、
面積が広いじゃなくて、もうなんかもうブワーってこう 広いの。あ、あ、また来たみたいな。
除草終わんねえとかそういうんじゃない
そう、まあ、確かに一人でやってると除草は終わんないんですけどね、うん、終わんないんですけど、そういうことじゃない。
へ、
っていうのが時々ある。
僕は自分の畑でそれはある
え、どういうこと？それは除草が終わらないっていう、うん、
そういう気持ち。
あ、広い
広い
広い、そうそう、なんかそれがどうなのかは自分でしかちょっと感覚は分からへんねんけど、うん、なんかね、もうね、うわ広って思うことがあって、
うん、なんとなく分かる。
あ、本当、うん、よかったです、言ってみて。
でもも
しこれへーやったらちょっとカットやったかな。
いやいや、ここの畑では思わないけど自分の畑では思うかな。
ここの畑は自分の畑じゃないからだよ。
そうなんかな、
うん、私はここを守っていかなあかんっていうのがあるから、
あ、
もうなんかまあ、私の畑じゃないですよ、うん、ないですけど、けどなんかそういう風な感覚に陥る。
あ、ここでね、
うんうんうん、陥るってなんかネガティブな、違う、そういう感覚に 本当にねブワーってなるわけよ。
あるある。
そう、
あ、空は広いなとか、なんか自由だなって思う時がある、
うん、ルイ・アームストロング違うのか、
え、トランペット、
この素晴らしき世界、なんか歌あるやん、うん、ごめん、あのなんかごめんなさい、音痴な二人が喋ってるから何のことややけど、うん、そう、あの歌を聞いた時も同じ感覚になるのね。
へ
え。いやいいやこれこれいいやなんかはい、
僕はこれいいや、まあ、違う曲で思うけど、
まあ、それはいい、あ、そうそう、それぞれあると思うよね、はいはい、ちなみにそれはなんていう曲？
あ、曲というかもう
音楽、
音楽で、あ、まあ、古楽なんだけども、
はは、
はい、
へ
え、昔の、
うーん、
昔のルネッサンスとか、
へえ、
バロックとか、ク、まあ、クラシックの子なんですけども、
はい、
この辺の音楽はとてもいいですね、
はい、
まあ同じ気持ちになってるかどうかは知らないけども、
はいはいはい、そう、うわってこう広がるんですよね、うんうん、なんかね、うん、あ、表現的に言うとなんか風吹いてないけど風が吹くみたいな、
あ、そうだね
ほんまに思ってるそれほんまに思ってるじゃあほんまそうなんやって、こうなんか、まあ、まあちょっとこれ以上言うとなんかちょっとね、押し付けみたいになるからやめとこう
風か、
あ、そう、私はね、その畑の感じとこの素晴らしき世界に、なんか邦楽がそんな題名やったかな、なんかそれを聞くと同じような感じ、うん、
帰りに聞いてみるわ。
そう、
うん、
What a wonderful
world、 ああ、ダミ声で歌うやつ
でしょ。そうそうそうそう、うん、もうあれ聞いたらなんかゾウゾワーってなる。
へえ、
変なの、
え、ちょっと
なんか変だな、まあ、いや、ちょっとまあここは感覚の話だし、
はいはい、いや、はい、全部感覚なんですよ。
そうなんですよ、はい、今日のね、今日のなんか授業の反省点などを話してた時も、うん、そう、感覚って、だから自分の感覚はこうですっていうのをなんかこうちゃんと語源化できないと、
言語化ね、
あ、言語化ねできないとあかんなとも思ったの。
うん、
うん、
まあ、誰もついてこなくなるよね。
ついてこなく、いや、そうなんですよ。なんかこう物事を共有するっていう時にまだテレパシーとか使えへんからね、言葉でね、まずは言葉で必要やから、その時に、まあ、それが響く響かへんは置いといて、こう自分はこういう感覚ですみたいなことを言えるといいなってこういつも思うんですよ。だからさっきみたいにブワッと風が吹くとか、そんなんじゃなくて、なんかもうちょっとなんかね、表現できたらなと、
まあ、僕ら幸いにして対比っていうのがあるし、
うん、
まあ、匂いとかね、
うん、
温度もあって、
はい、
それ使って野菜っていうのを作ってるわけなので、
うん、
まあ、目の前にね、
うん、
現れるものがあるから、
うん、
まだちょっとありがたいんだけども、
そうですね、うん、なんか一緒に例えば人参を味わった時にその感想を 話し合うとか、
うん、
まあ、育っていく感じとかを一緒に見れたりとかっていうのは、うん、まあ、それ全てがなんか感覚、
うん、
感覚でなんかそれぞれの腑に落ちたらなんかそれでいいのかなとかも思ったりするんですけど、うん、ついついね、なんかやっぱりこういうふうに前に立ってね、学校という名のね、
はいはい、
うん、そういう立場でってなった時に、うん、でちゃんと真面目にね考えてますよね、本当にね、
それはそうですよ、はい、
本当にね、これからも精進してまいります、
よろしくお願いします、
はい、こんな感じで、
あ、そんな感じで、はい、
どうでしょうか、もう、はい、なんかこう喋っとくことはないですか、
今日のところはもう、
はい、
大丈夫です、
はい、はい、こんな感じで で、次回は来ました、生ごみ堆肥。
あ、いよいよ、はい、
でございますね、はいはい。で、ちょっと先週か、うんうん、もうちょっと前か、そういう給食を堆肥化してる施設にね、
はい、
見学に行かせてもらったりしたので、うんうん、まあ、そういう話もできたらなと、
そうします、
多分、はいはい、思っております、はいはい、ということで、
はい
はい、今日は何語でさよならにするんですか。
いやいや、 もう考えてないんです、すみません、普通に終わりましょう。
なんや
すいません、
はいはい、では最後までお聞きくださってありがとうございます。
ありがとうございました、
は
い、
ではまた次回お聞きくださいませ、
はい、よろしくお願いします、
はい、はい。